8、農業委員会だより、小布施の大地に一番近い農家の皆さんへ、農地を借りたい人を募集しています。農業経営を拡大したいので、農地を増やしたい。農地の集約化、集積を図りたい。新規に本格的に農業を始めるので、農地を探している、とお考えの人がいましたら、町農地バンクがサポートします。随時登録を受け付けていますので、農業委員会事務局や地区の農業委員、農地利用最適化推進委員にご相談ください。農地を貸したい人も随時募集しています。農地バンク制度が図で表されています。農地を貸したい人、
農地所有者
と農地を借りたい人、借り受け希望者が農地バンクに登録します。農地バンクを介してそれぞれの情報を共有・交換することで当事者間の交渉・賃貸設定につなげます。図終わり。認定農業者になりましょう。認定農業者制度とは、意欲ある農業者が自らの経営を計画的に改善するために作成した農業経営改善計画を市町村が認定し、その計画達成に向けた取り組みを関係機関、団体が支援する仕組みです。認定農業者でなければ受けられない支援制度をはじめ、各種の支援が受けられます。認定農業者制度及び支援措置についての詳細は、町ホームページをご覧ください。問い合わせ、農業委員会事務局、または産業振興課、農業振興係、電話 026-214-9115。農業委員会だよりを終わります。9、令和5年度スコーアスパラガスセミナーの受講生募集。スコー地域でアスパラガスを栽培し、販売する人を対象にしたアスパラガス栽培の基本を習得する講座です。講座では、栽培の基礎知識について実習を中心に学びます。なお、新型コロナウイルスの感染状況を考慮し開講する予定ですが、状況によっては予定通り開催できない場合があります。日程、4月から2ヶ月に1回、計5回予定、募集締め切り、3月24日金曜日、受講料、実費徴収、1000円程度、申し込み、問い合わせ、長野農業農村支援センター、地域第三係、電話、026-234-9535、JA 長野スコー営農センター営農課、電話 026-245-0153。 令和5年度スコーアスパラガスセミナーの受講生募集を終わります。10、野ネズミの一斉駆除を実施します。大切な農作物を食い荒らす野ネズミの一斉駆除を町内全域の水田と畑で行います。薬剤は小袋で包装されていますが、毒物ですので、小さなお子さんが誤って手にしないよう、十分注意してください。期日、3月19日日曜日、雨天時、3月26日日曜日、使用薬剤、メリーネコ、リンカーエン。問い合わせ、産業振興課、農業振興係、電話 026-214-9115。 野ネズミの一斉駆除を実施します、を終わります。 11、栗の苗木購入費用を補助します。栗の苗木の購入費用に対し補助を行います。対象品種、丹沢、ポロタン、つくば、銀寄せなど。補助率及び金額、苗木購入価格の2分の1以内。なお、申請額が予算額を上回った場合は、補助率が下がります。補助上限額、5万円。申し込み期限、3月24日、金曜日。注意事項、補助を希望する人は、苗木を購入後、申し込み期限までに申請してください。問い合わせ、産業振興課農業振興係、電話 026-214-9115。 栗の苗木購入費用を補助しますを終わります。12、町図書テラソ。テラソのポストに素敵なお手紙が。ポストにはよく小さなお友達からの、いつもありがとうや、本がいっぱいあって好き、あるいは解読が楽しみになる絵が届きますが、時折大人の方からの質問やご意見もいただいております。すべてのご質問等に答えられるわけではないのですが、匿名性を保ったまま、可能な限りお返事を出させていただきます。ぜひカウンター横のカフェテーブルに置いてあるテラソのポスト、ご活用くださいね。写真、カフェテーブルに置いてあるテラソのポストとお手紙へのお返事です。写真、終わり。3月のお話し会、日時、内容の順にお伝えします。3月11日土曜日、10時30分から、お父さんの読み聞かせ会。3月17日金曜日、15時30分から、低学年のお話し会。3月25日土曜日、10時30分から、お話し会。なお、新型コロナウイルス感染防止のため、中止になる場合があります。司書の一つ紙、テラソおすすめの本をご紹介します。テーマは、映画。映画って良いですよね。スクリーンで見る大迫力の映像や音楽も好きですが、お家でリラックスしながら見る映画も捨てがたいですね。そして、最近の映画には元になった話があることも多く、映画を見てからでも新しい気づきがあったりします。ということで、映画に関する本を集めてみました。原作本を片手に映画を見るのも良いかもしれません。3冊あります。1冊目、映画になった恐怖の実話2、鉄人ノンフィクション編集部、編著集部、編。2冊目、世界シネマ大辞典、フィリップ・ケンプ、責任編集。3冊目、小説琴の葉の庭、新海誠、著。写真、3冊の本の表紙です。写真、終わり。新着本紹介。新たに196冊。一般150冊。児童、絵本46冊の本を迎えました。ぜひ足をお運びください。対談、私を作った一冊。聞き手、テラソ館長、志賀ありか。今回お話を伺ったのは、おぶせ、食と脳の未来会議や、子どもたちと未来を考える会など、様々な立場から、町に貢献されている、 竹内純子さん。竹内さんのおすすめの一冊とは。竹内さん、直近で言うと、津幡秀一、英子さんご夫妻の聞き語り、時をためる暮らしですね。これは、この年で読めて非常に良かったです。老夫婦の日常を横で見ているかのような気持ちになる一冊なのですが、H が詰まっているというか、逆にこれがもう最先端の生き方だよね。こんな人生を歩みたいという気持ちになりました。館長、聞き語りっていうのが面白いですね。インタビューなんだろうけど、ただのインタビューじゃないというか、インタビューは取材と訳しますが、聞き語りって英訳できなさそう。特別に寄り添って出来上がっている感じがします。竹内さん、そこがこの本のすごいところなんです。水野さんという女性が長い時間をかけて書かれているんですが、多分このご夫妻は取材などを一切受け付けなさそうな方々なんですよ。俗物的は嫌いで、自己アピールの気持ちもない。淡々と日々を生きられている方々なので、ゆっくりと一緒に生活し続けて、出てきた言葉を記録し続けたこの水野さんがすごいなと思います。日常の風景なので、普通の取材では出てこない、飾らない言葉ばかりなんです。館長、確かに整理された言葉よりも、日々のふとしたセリフに英知が詰まっていたりしますよね。この、時をためるという表現も面白いなと思いました。わかるようでわからないような。竹内さん、これは私の解釈ですが、時をためる生き方とは何かは、年を減るごとに分かってくるような気がします。そういう意味でも、今、この本に出会えたことが良かったかも。今、この一瞬も、時が過ぎていて、それが豊かだと記憶や体に残るし、思い出になる。懐かしむことができたり、あれは良かったという瞬間を、いかに重ねていく人生を送るかが大事だというメッセージを受け取りました。館長、なるほど、なんだか私の好きなジョージ・カーリンの詩に似ています。本当の詩はすごく長いんですが、その一節に、人生はどれだけ呼吸をし続けるかで決まるのではない。どれだけ心の震える瞬間があるかだ、という箇所があるんです。それと似ているなと。竹内さん、そうそう、そういうことなんだと思います。人との付き合い方もそう。食べ物もそう。相手に何かしてもらって嬉しくて、お返ししたら喜んでもらってもっと嬉しくなる瞬間とか、そういうのが積み重なってできた自分がいて、その自分こそがそれまで大切にしてきた分だけの時が溜まっている存在なんだと思います。館長、毎日意識することができるか、私にはわからないですが、良い時を溜めていけるような一日一日を大切に過ごしたい気持ちになりました。3月11日土曜日は、この本の主人公でもある津幡夫妻のドキュメンタリー、人生フルーツもテラソで上映ですね。今から見るのが楽しみです。素敵な共有、ありがとうございました。写真、時をためる暮らしの本の表紙です。写真、終わり。開館時間、平日9時から19時、土日祝日9時から17時、3月の休館日、7日火曜日、14日火曜日、 21日火曜日祝日、23日木曜日蔵書整理日、28日火曜日。なお、移動図書館は冬季の1月から3月はお休みです。ノートとホームページの QR コードがあります。電話 026-247-2747、 ファックス 026-247-4504、 町図書テラスを終わります。13、学校園だより。スケート教室に行ってきたよ。栗ヶ丘小学校2年生。1月18日水曜日に長野市の M-WAVE へスケート教室に行ってきました。初めてスケートをする子が多く、ドキドキの出発でした。M-WAVE について指導員さんから立ち方、転び方、止まり方などを教わり、いよいよ氷の上へ。スケート靴を履いて氷の上に立つと、立てない、怖い、ととても不安そうでしたが、徐々に慣れてきて、スイスイと進むことができるようになりました。リンクを10周したよ。汗いっぱいかいた。転ばないで滑れるようになったよ、と笑顔の報告がたくさんありました。写真。色とりどりのジャンバーでスケートリンクを滑る5人の子供たちの様子です。写真終わり。学校園だよりを終わります。14、人権教育、心の輪。人権同和教育の推進に関する入選標語。令和4年度人権同和教育推進に関する標語の部優秀賞作品を紹介します。4つあります。4人の児童の顔写真とともに標語が紹介されています。1つ目、考えて言っていいことダメなこと。栗ヶ丘小学校6年生土屋沙和さん。2つ目、私たち権利とともに幸せに。栗ヶ丘小学校5年、曽我志乃さん。3つ目、挨拶をすると笑顔の花が咲く。栗ヶ丘小学校4年、呉羽新太さん。4つ目、嬉しいな、みんな笑顔で私も笑顔。栗ヶ丘小学校3年、関口葵さん。人権教育、心の輪を終わります。15、いいね、おぶせ。北斎ホールに響く歌声。栗ヶ丘小学校合唱団。町公民館主催の冬のコンサートが12月10日土曜日に北斎ホールで行われ、栗ヶ丘小学校合唱団が200人余りの観客の前で歌声を披露しました。合唱団は歌の好きな小学4年生から6年生の約30人が集まり、助け合いながら練習を重ねてきました。新型コロナウイルスの影響で発表の機会が少ない中、白菜ギシギシなど3曲を元気いっぱいに発表すると、曲が終わるたびに大きな拍手がホールに響きました。6年生の井出慶也君は、僕はソプラノパートをきれいな歌声で発表できました、と目を輝かせ、指揮者の荒井美希先生は、みんなの心が一つになった歌声は最高、と微笑みました。観客からは子供たちの透き通った歌声や真剣に歌う表情から元気をもらった。シーラカンスを取りに行こうの演奏では、 上野紀俊先生のピアノ前奏に鳥肌が立った。また合唱団の歌を聴きたい。等の声が寄せられ、前田博信栗ヶ丘小学校長は、一人一人の声がしっかり聞こえ、美しいハーモニーが北斎ホールに響いていた、と子供たちに語りかけました。写真、式に合わせてマスク姿で歌う子供たちの様子です。写真、終わり。いいねおぶせ、を終わります。
16、3月1日水曜日から7日火曜日、全国一斉春季火災予防運動を実施します。この季節は空気が乾燥し、風の強い日も多く、火災の起こりやすい気象状況になります。焚き火をする際など、火の取り扱いには十分注意しましょう。令和4年中の小布施町内の災害出動状況、令和3年、令和4年、前年比の順にお伝えします。火災出動6件、2件、4件減、調査出動34件、23件、11件減、救急出動438件、482件、44件増。住宅火災から命を守る10のポイント。4つの習慣と6つの対策。はじめに4つの習慣。1、寝タバコは絶対しない、させない。2、ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。3、コンロを使うときは火のそばを離れない。4、コンセントはホコリを掃除し、不必要なプラグは抜く。次に6つの対策。1、火災の発生を防ぐために、ストーブやコンロ等は安全装置のついた機器を使用する。2、火災の早期発見のために、住宅用火災警報器を定期的に点検し、10年を目安に交換する。3、火災の拡大を防ぐために、部屋を整理整頓し、寝具、衣類及びカーテンは防炎品を使用する。4、火災を小さいうちに消すために、消火器等を設置し、使い方を確認しておく。5、お年寄りや体の不自由な人は、避難経路と避難方法を常に確保し、備えておく。6、防火・防災訓練への参加、個別訪問などにより、地域ぐるみの防火対策を行う。問い合わせ、須坂市消防署小布施分署、電話 026-247-5901。 3月1日水曜日から7日火曜日、全国一斉春季火災予防運動を実施しますを終わります。17、押し葉祭り委員会20年の歩み。押し葉祭り委員会では、発足20周年の記念誌、20年の歩みを発行しました。20周年を迎えた2020年から制作を始め、押し葉区民の皆さんの原稿や写真提供などの協力により完成しました。編集委員長の押し葉の北沢隆康さんは、コロナ禍のためお祭りなどの活動が制限される中、記念誌制作を活動の一つとして取り組みました。神楽囃子の歴史などを記念誌という形にすることで、大切さを再認識してもらえたと思います。祭り委員会を次の世代にしっかりとつなげていきたい、と熱い思いを語りました。写真。取材協力いただいた20年の歩みの編集委員会の皆さんと本の表紙です。写真終わり。押し葉祭り委員会20年の歩みを終わります。18、税金について学ぶ。未来を担う子どもたちに税金について考えてもらう出前授業、租税教室が 1月25日水曜日に栗ヶ丘小学校6年生を対象に開催されました。身近にある施設に税金がどのように使われているかを考えたり、税金のない社会がどうなるかを描いたアニメを鑑賞し、税金の役割について学びました。授業を通して税金とはみんなで社会を支えるための会費であることや、子どもたちの教育にも多くの税金が使われていることを学びました。写真、租税教室を学ぶ6年生の後ろ姿と黒板の前に立つ指導者です。写真終わり。税金について学ぶを終わります。19、まちづくり委員会交流を考える部会、お絵かき教室を開催します。イラストレーター、絵本作家の藤岡真紀夫さんを講師にお絵かき教室を開催します。今回は枯れ木に花を咲かせましょうをテーマに行います。日時、3月12日日曜日9時から。場所、公民館講堂。対象、小学生まで。低学年は保護者同伴。募集人数15人。なお定員になり次第締め切ります。参加費500円。持ち物、色鉛筆、クレヨンなど絵を描く道具、ハサミ、のり。申し込み期限3月7日火曜日。問い合わせ申し込み、まちづくり委員会事務局、企画財政課企画交流係内、電話 026-214-9102。 まちづくり委員会交流を考える部会、お絵かき教室を開催しますを終わります。20、おぶせっこ大集合、2月生まれ。今回は一人のお子さんです。関町の三浦修くん、平成29年2月23日生まれ。大好きな修修、いつも元気でいてくれてありがとう。父三浦秀樹、母ニーナより。写真、おいしそうにアイスクリームを食べる修くんです。写真終わり。3月4月生まれの小学生以下の皆さんを募集中。1、名前、振り仮名。2、生年月日。3、性別。4、電話番号。5、応募者の名前、自治会。6、メッセージ、30時まで。7、写真を次にお伝えする宛先まで。データは2メガバイト以下。応募締め切り、3月生まれ2月28日火曜日。4月生まれ3月31日金曜日。応募先、企画財政課広報情報係。電話 026-214-9102。 メールアドレス kikaku@tow.obuse.nagano.jp。 おぶせっこ大集合、2月生まれを終わります。21、3月の各種相談。相談内容、期日、時間、相談員、場所等の順にお伝えします。人権よろず相談、1日水曜日、12時30分から14時30分。電話、匿名でも可能です。人権擁護委員、北斎ホール相談室。電話内線、545。心配事相談、7日火曜日、14日火曜日、13時から15時。民生児童委員、北斎ホール事務室。乳幼児健康相談、 8日水曜日9時30分から11時30分、保健師、栄養士、臨床心理士、健康福祉センター、住まいづくり相談、15日水曜日、14時から16時、予約が必要です。住まいづくり相談員、公民館2階音楽室、結婚相談、毎週火曜日、木曜日、祝日を除きます。13時から17時、予約が必要です。結婚専門相談員、小布施町社会福祉協議会、電話 026-242-6665、 心のサポート相談、毎週金曜日、13時30分から15時、この時間にお電話で面接時間をご予約ください。臨床心理士、精神保健福祉士、小布施フラワーセンター、2階相談室、電話 026-214-6651、 精神保健相談、思春期心の相談、22日水曜日、15時から予約が必要です。精神科医師、問い合わせ申し込み、長野保健福祉事務所、電話 026-225-9039、 会場須坂市保健センター。問い合わせ各種相談、電話 026-247-3111。 3月の各種相談を終わります。22エンゼルランドセンター。3月の予定、企画、日時、内容、対象の順にお伝えします。手作り広場、3月1日水曜日から3月6日月曜日、9時30分から。1年間の記念にフォトフレームを作ってみませんか。お伝えした期間のうち、ご都合のつく日にご参加ください。お話の日、3月7日火曜日、11時から、ララサリマさんによるパネルシアターを楽しみましょう。定員15組、予約制、参加費無料、持ち物なし。親子運動遊び、3月9日木曜日、10時30分から11時30分。赤ちゃんと一緒に体を動かしてリフレッシュしましょう。講師、長野体育指導センター、NPIC、対象、0歳児、安養ができる前の赤ちゃん。動きやすい服装でご参加ください。定員15組、予約制、参加費、無料、持ち物、水分補給用の飲み物、親子分。お楽しみ会、3月13日月曜日、3月14日火曜日、3月15日水曜日、10時45分から11時30分。1年間の成長をみんなで喜びながら、劇やリズムを楽しみましょう。なお、3日間のうちご都合のつく日にご参加ください。定員15組、予約制、参加費無料、持ち物なし。赤ちゃんのためのミニコンサート、3月23日木曜日、10時30分から。美しい音色とアルファーファの揺らぎで癒されてみませんか。対象、0歳のお子さんとその保護者、演奏者、バイオリン野口真由香さん、ピアノ永井優子さん。定員15組、予約制、参加費無料、持ち物なし。今お伝えした日程以外は、平日月曜日から金曜日、祝日を除いて9時30分から11時30分、13時30分から16時30分の間で15組ご利用可能です。イベント予約は2月24日金曜日から。問い合わせ、電話 026-247-2111。 2137エンゼルランドセンター3月の予定を終わります。23情報ホットライン 23-1 3年ぶりの日渡り小布施安一五穀豊穣商売繁盛を願う行事として親しまれている伝統の安一が1月14日土曜日15日日曜日の2日間にわたって開催されました。時々パラパラと小雨が降るものの寒さが緩んだこともあり、皇太神社境内には参拝をする人、だるまや熊手などの縁起物を買い求める人でにぎわいました。3年ぶりに執り行われた日渡りの神事では、およそ120人の観客が伝田滝護摩行の残り火を囲んで見守り、無病息災を願って行者や町関係者に続き希望者が燃えている炭の上を裸足で歩きました。長野市から訪れた女性は、だるまを購入するために毎年来ています。今年は少しずつ行事が再開され、以前のような活気ある八つ市が戻ってきて嬉しいと話していました。写真3枚あります。1枚目はだるまを購入する人でにぎわう皇太神社の様子です。2枚目は宮司さんを先頭にお練り行列の様子です。3枚目は千田滝の上を裸足で歩く行者さんの様子です。撮影協力町カメラリポーター小林進さんです。写真終わり。 23-2 東町子ども見守り隊が全国表彰受賞。東町のボランティア団体東町子ども見守り隊が全日本交通安全協会の全国表彰を受賞しました。平成21年6月から小中学校の休日などを除く毎朝、来日通りで交通整理を行っている活動が認められたものです。隊長の東町の中込恒夫さんは、交通量が多くたくさんの子どもたちが利用する交差点で安全を見守っています。ドライバーの皆さんのマナーが良く理解もあって感謝しています。子どもたちが毎日元気な声で挨拶を返してくれると、私たちも元気をもらえるので、これからも続けていきたいと笑顔で意気込みを語っていただきました。写真東町子ども見守り隊の代表の皆さんです。隊長の中込恒夫さん、副隊長の唐沢義郎さん、事務局の安西菊夫さん、後ろには町長と教育長です。写真終わり。 23-3 移動・外出支援を考える有志打ち合わせ会第3回みんなで支え合う移動・外出支援フォーラム有志打ち合わせ会を1月21日土曜日に健康福祉センターで開催しました。助け合い体験ゲームでは、さまざまな困りごとカードの中から自分がお願いしたいカードを選び、グループの中でその困りごとを助けてくれる人を探しました。その中で助けるだけでなく、助けられ上手になることの重要性を体験しました。また具体的な移動手段や外出支援についてチームごとに話し合い、小布施らしい支え合いの仕組みを発表しました。参加した中町の真田英子さんは、自分でも何か役に立てることがあるかもと思い参加しました。支え合いの仕組みを話し合いましたが、病院や買い物の付き添いなどであれば自分でもできそうだと思いましたと、今後の活動に意欲を示していました。写真3枚あります。1枚目は グループに分かれ全員で話し合いをしています。2枚目は表の説明をしています。3枚目グループごとの話し合いの様子です。写真終わり。情報ホットラインを終わります。